恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私は人からの栄誉は受けません。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名において来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方は、どうして信じることができますか？私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴える者は、あなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょう。今朝はこのところから、神の誉れと人の誉れと題して言葉を味わいます。今でも根強い人気を持っている、太宰治という作家がいます。この太宰治は非常に深く聖書を読んだ作家でした。彼が友人である学者に書いた文章にこういう文章があります。私はこの間、君のエッセイみたいなものを偶然の機会に拝見し、そのもったいぶりに甚だしく驚くとともに、君は外国文学者のくせにバイブルというものをまるでいい加減に読んでいるらしいのに、本当にヒヤリとした。古来、西洋人の文学者で、バイブルに苦しめられなかった人が一人でもあっただろうか。バイブルに苦しめられなかった人が一人でもあっただろうか。太宰治は、まさにバイブルに苦しめられた作家です。彼が、自ら命を絶つ少し前に書いた文章にもこういう文章があります。私の苦悩のほとんど全部はあのイエスという人の己を愛するごとく何時の隣人を愛せよという難題、難しい問題、難題一つにかかっていると言ってもいいのである。本当に太宰治はイエス様の言葉を真剣に受け止め、またそれゆえに苦しみ続けたのです。このバイブルに苦しめられるという読み方は一つの正しい聖書の読み方です。聖書を読んで全然苦しめられないということがあれば、それは聖書を真に読んでいないことになるでしょう。しかしそれだけではなくして、実はそのバイブルによって聖書によって苦しめられているその自分を引っ提げてイエス・キリストのもとへとゆかしめるというもう一つの聖書の読み方があるのです。残念ながら、太宰はその前者だけ、聖書に苦しめられることはしたんですけども、その苦しめられる自分を持ってキリストのもとに行くことをしなかった。まさに悲劇だと言わねばなりません。先週は、本当はヨハネの福音書の第5章の30節から最後まで一気に進む予定でした。しかし、私自身が準備を進めていくうちに、今お読みしました5章41節以降のこの箇所で、はたと立ち往生してしまったのです。まさに、私自身がまな板に乗せられて、今日のこの御言葉に私自身が料理されてしまうというですね、経験をさせられました。まさにバイブルに苦しめられたのです。イエス様が38年間病気で伏せっていた人を癒されました。ところがそれが安息日土曜日だったというので、ユダヤ人たちはイエス様を迫害し殺そうと企て始めます。そんなユダヤ人たちに対して、イエス様の語られたお言葉です。その鋭い責める言葉、それはまた 実は、時を超え、ところを超えて、今日の私たちに迫ってくる、責める言葉でもあるのです。先週の聖書箇所から、今週の箇所にかけて、イエス様は、ユダヤ人に対して、あなた方は三つのものを持っていない。三つのものがないとですね、責め立てます。第一番目は、御言葉がない。五章の38節です。また、その御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。父が使わしたものをあなた方が信じないからです。御言葉をあなた方のうちに留めていない。先週も触れましたように、ユダヤ人というのはまさに聖書の民です。自分の土地を持たないで放浪しましたので、聖書というですね、土台を彼らは大切にしたのです。ひたすら聖書を読み、聖書を学び、聖書を覚え、聖書に生きた民族です。ところが、イエス様はそんなユダヤ人に向かってなんと、あなた方のうちには、御言葉がとどまっていない、住んでいない、御言葉がないと責めるのです。ユダヤ人に向かってこれは言い過ぎではないでしょうか？ユダヤ人が聖書聖書と言って一番重きを置いているのがモーセの書物です。言ってみればユダヤ人はモーセを重んじるのです。今イエス様を安息日のことで責めるのもその根拠はモーセの書いた律法にあるのです。ずっと先に学ぶところですが、ヨハネの福音書の9章の28節でイエス様は、ユダヤ人に向かってこう言っています。ごめんなさい、このユダヤ人たちはこう言っているんですね。彼らは、彼を罵っていった。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちは、モーセの弟子だ。すなわちユダヤ人は、自分たちのことを、私たちはモーセの弟子だ。ところが、イエス様は、そんなユダヤ人たちの言い分を逆手に取るのです。今日の45節からの後のところ。私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるものは、あなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかし、あなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょう。なんと、ユダヤ人たちが一番重んじて、私たちはそのモーセの弟子だと言っているそのモーセは、実は、私のことを書いたんだよと言うんです。モーセは律法を書きました。そしてこの律法は、人々に罪を指摘します。そしてその上で、その罪の救い主であるイエス・キリストを指さしてキリストに行けと、ゆかしめるキリストへ導く養育係、家庭教師。モーセは、そのようにして、実はイエス・キリストを指さしたのだ。また、もっとはっきり、モーセが私のことを書いているっていうのは、申命記18章の18から22の言葉なんです。その、主法の裏のアウトラインに、少し長いんですけども、書き出しておきました。ちょっと読んでいます。私は彼らの同胞のうちから、彼らのために、あなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に、私の言葉を授けよう。彼は、私が命じることを皆彼らに告げる。私の名によって彼が告げる私の言葉に、聞き従わないものがあれば、私が彼に責任を問う。ただし、私が告げようと命じていないことを、不尊にも私の名によって告げたり、あるいは、他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で、私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようか、というような場合は、預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず、実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。皆さん、今日の礼拝はいつの礼拝ですか？1999年の8月1日の礼拝です。皆さん、特別な思いを持ちませんか？ 1999年の8月1日の礼拝をこうやって皆さんと守れるっていうことは本当に嬉しいことです。というのは、ノストラダムスはどう予言しましたっけ？1999年の7の月にと予言して、もうずっと前から1999年の7月中に何かとんでもない事件が世界規模で起こってという予言で多くの人たちはおじまどっていたわけです。しかし何事もなく八の月を迎えられて今日礼拝を守っているわけです。この新明記の言葉で言えば、予言の言葉がその通りならなければ彼は不遜にも神様の名によって偽りを予言したことになるというわけですから、本当にですね、偽りの予言者であったことがわかりますし、その予言をですね、大々的に人々に伝えた人たちは今日大きな恥をかいているし、またいや、あれは別のこういう意味があったんだといろいろ言い訳を作るかもしれませんけど、しかしモーセのような一人の予言者が来てあなた方に聞くべき言葉を伝える。実はモーセが言っていたその一人の人とはイエス・キリストだったわけです。しかしユダヤ人たちはただひたすら私はモーセの弟子ですと言ってモーセを重んじ、モーセの言葉を聞くことを彼らは喜び楽しみとしたのですが、第二コリントの3章の14、15節を見ますと、モーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。どんなに熱心にモーセの言葉を聞いても、いや、モーセで代表される旧約聖書の言葉をひたすら聞いて、それをどんなに学んで覚えても、コリントの手紙によればパウロは心には覆いがかかっているというのです。聖書をいくら読んでも学んでも心に覆いがかかっている、ベールがかかっている。そのためにパウロは心が鈍くなっているっていうのです。心にベールがかかっているっていうのは別の言い方をすれば、心が鈍くなっている、鈍さのために神様の言葉をいくら聞いても正しく聞けない、正しく見られない、信じられない、御言葉に生きることができない。ユダヤ人たちはまさにベールのかかった状態、鈍感な状態になっているっていうのです。そしてその同じ第二コリントの3章の流れの中で、そのベールはキリストによって取り除かれるものです。キリストに行くとき、キリストに私たちが心の目を向けるとき、そのとき初めて心のベールが取られるようになっている、心の鈍さが取られるようになっているというのです。ですから聖書によって私たちは自らの心の鈍さを知らされて、イエス・キリストに向くようにと促される、それが聖書の目的です。にもかかわらずユダヤ人たちは私のもとに来ないとイエス様は先週見たところですね。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。いくら聖書聖書、モーセモーセと言っても、キリストに行かないなら、キリストを見上げないなら、心のベールは取られないし、心の鈍さは変えられないのです。イエス様は、ユダヤ人に向かって、あなた方のうちには、御言葉がないと言いました。第二番目にイエス様が、ないと言ったのは、五章の42節です。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。第二番目には、あなた方には神の愛がない。愛がないというのです。皆さん、イエス様が38年間病のところについていた人を立ちどころに癒されたとき、人々はその癒された人と人の手を取って、よかったね、感謝だね、嬉しいねとですね、喜びを分かち合ったでしょうか。残念なことに彼らはそうしなかったのです。なんと癒された人を見て、今日は安息日です、安息日に床を取り上げて歩くのは 許されていません。なんていうことをするんですかと、責めたのです。なんと寂しい、冷たい言葉でしょうか。皆さん、神様が人に、私たちに安息日の定めを与えられたのは、私たちを安息日の規定で縛って、がんじがらめにするためではなかったことを、ぜひ覚えましょう。神様が安息日を私たちに与えてくださって、いや、安息日だけではない。神様は様々な律法を与えてくださった、その動機は、神様の私たちに対する愛からでした。人が、この安息日によって、身も心も安らぎを受けるように、そのために安息日が決められたのです。ですから、その安息日の設けられた目的からすれば、38年間も病に捉えられていた、虚しく生きていたこの人が癒され、床を取り上げて歩けるようになったということは、まさに安息日にふさわしい愛の技だったわけです。しかしその意味を忘れて、ユダヤ人たちはただ形だけ、形式だけ守ろうとして、実は彼らこそ、律法律法安息日安息日と言いながら、実は律法に反していたのです。私はあなた方を知っています。あなた方のうちには、神の愛がありません。イエス様のこのお言葉の前に自らを立たせるとき、イエス様の視線が私たちの内側にじっと向けられている、その視線を感じないには、わけにはいかないのです。私の生き方はどうか、あなたのうちに、私のうちに神の愛があるか、本当に神様に対する愛があるか、本当に神様からいただく愛で生きているか、イエス様がそこに注目しておられることに気づくのです。愛がない。皆さん、この愛がないという言葉ほど、私たちが誰かに向かって言うのに効き目のある言葉はありません。その人をギャフンとやっつけるのに、あんたには愛がないね。こう言うとですね、本当にギャフンですよ。牧師をいじめようと思ったら簡単です。うちなどの牧師は本当に愛がないと言えば、もう私一週間うつ状態で寝込んでしまいます。そう言われると、その通りなのですから、もうどうしようもなくってうなだれ申し訳ありませんと謝る以外ないのです。しかしやっぱり愛がないって言われると本当に心がしおれてしまって一週間寝込むほどうなだれてしまう。実際これまで何度そのような言葉で悶々と過ごすことが多かったかと思うのです。しかし人が人に対してあなたには愛がないと言うくらい愛のない言葉もないんですね。一体誰が？いいえ、私には愛があります。もう愛が満ち溢れています。とですね、誰が言えるでしょうか。また、誰か他の人にあなたには愛がないと責める資格を持った人が誰かいるでしょうか。いるとすれば、それはイエス様だけです。イエス様だけは、あなたには愛がないという資格を持ったたった一人の方です。そのイエス様が私に向かって、横山よ、私はあなたをよく知っている。あなたには愛がない。誰か人間から言われると、ごめんなさい、すいませんとうなだれながら心の中では、あんたからそう言われる筋合いはないとですね、反発したくもなるんですが、イエス様から言われると、もう本当に気持ちがいいぐらいすっきりとおっしゃる通りですと素直に愛がないことを認めざるを得ません。神の愛がない。神への愛があなたの中にはない。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神を愛せよ。心を尽くして、力を尽くしてと言うけど、神への愛が本当にあるか、 あなたのどこにその愛があるか、一週間の歩みを振り返ってどこにその愛が現れたか、イエス様からそう言われると、本当にうなられるしかない。また神様からいただく愛がないと言われると、人に対する愛がお前にはないと言われると、本当に言い返す言葉がありません。私たちが誰かを愛するっていうとき、それは自分の命をその人のために捨てる。それが聖書が言う神の愛、アガペーですので、本当にあなたはこの一週間振り返って、誰かのために自分の命を捨てるその愛を持って愛したか、自分に得があるから、自分に値打ちがあるから愛する、そんな愛ではないのか、取引のような愛ではないのか、あなたには愛がない。あなたは本当に夫を愛しているか、本当に妻を愛しているか、本当にあなたはあなたの子供を愛しているか、本当にあなたはあなたの親を愛しているか、本当にあなたは同僚を、同じクラスの旧友を、教会の愛する兄弟姉妹を本当に愛しているか、あなたのうちには愛がない、私はそれを知っているとイエス様が言われると、私たちはうなだれるしかないのです。数年前に私たち母を金沢に引き取った時、それがどのようなことになるのか十分に考えないで受け入れました。しかし今にして思う時、つくづく母を引き取るっていうことは、私に愛があるからではなくて、いかに私に愛がないかを私に悟らせるために母を迎えたのだということをつくづく考えさせられ、思わされています。先日、夏の政界でご奉仕くださった堀先生、お話をすると、私が辿ったと同じような実は人生を歩いておられるんですね。中学校の時にご両親が離婚をして、お母さんとはずっと長いこと会ったこともない、そんなお母さんを実は亡くなる1年前に引き取って、大変な1年間の後に昨年1年前にお母様を亡くされたっていうんですね。お母さんを亡くされて、今ただひたすら心にあるのは、お母さんを十分に愛してあげられなかった、冷たくしてしまったっていうことのための心の咎めだっていうんです。心が咎められて仕方がないと先生はですね、正直に語ってくださいました。丸山郡司先生、今沖縄にいらっしゃいますけれども、その著書の中でお母さんを預かった頃のことを書いていらっしゃいます。丸山先生がお母さんを引き取った時、クリスチャンだから年老いたお母さんの面倒を十分に愛を持って見られると思ったそうです。ところが引き取ってみると、クリスチャンだからというので、お母さんを愛することができない自分に気づいて、愕然とするのです。クリスチャンだから、愛せると思った自分の甘さに気づかされるのです。現実には愛することができない。邪険に扱い、邪魔者のように扱い、冷たい言葉を持って接する自分を、本当に嫌というほど、見せられるのです。そんな時、丸山先生のお母さんが布団の中にこう潜ったような状態から顔をちょっと出して、指を外に出して、丸山先生を2回、指さしたって言うんです。無言のうちに。無言ですけど、丸山先生にはよく分かったわけです。その指が何を語っているか。お前、それでもクリスチャンか。お前それでも牧師か。本当にですね、もしそのまんまお母さんが死んだら、とんでもない悔いを残す。しかし神様は憐みのように生かしてくださって、もう一度悔い改めてお母さんに使える機会を与えられたという証を忘れられないんですけど、本当にですね、今まさに私自身が心を責められ続けるような日々を過ごさせられています。それに追い打ちをかけるような、今日の42節のお言葉なのです。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。第3番目のイエス様の ないというのは、44節から、信仰がない。44節、互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方は、どうして信じることができますか？どうして信じることができますか？信じることができない。あなた方には信仰がないとイエス様は責めるのです。ユダヤ人たちは神への信仰に生きる民族です。それこそ最も大切な民族の土台、生活の本当に支えなのです。ところがそんなユダヤ人をイエス様は捉えて、あなた方はどうしてそんなことで信じることができますか？信じることができない。信じてはいない。信仰がないと断じるのです。このイエス様のお言葉から、神を信じて生きるということは一体どういうことなのか、つくづく思わされるのです。神を信じて生きるというのは、天と地を作られた唯一の誠の神様がおられるということを信じる。そういうことではないのです。唯一の神がおられることをあなたは信じていますか？立派です。ご立派なことです。悪霊どもでさえそう信じて身震いしているとヤコブは書きました。皮肉たっぷりに立派なことです。悪霊どもでさえそれは信じていますよ。すなわち、この全宇宙を作り支配している唯一の誠の神がおられるということを信じるだけでは悪霊どもと変わらない。そんなこと悪霊どもでも信じている。だからといって救われているわけじゃない。信仰があるとは言えないっていうのです。第二コリントの13章の5節に、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさい。信仰に立って生きているかどうかを吟味しなさいというのですが、イエス様は今日その大切な吟味のためのリトマス試験紙をくださいました。それは、互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか？すなわち、あなたは誰の栄誉を求めて生きていますか？誰の栄誉を期待して生きていますか？唯一の神からの栄誉、神様から喜ばれ、神様に受け入れられるそのことだけを求めて生きているなら、そこに信仰は成り立ちます。しかし、人間からの栄誉、互いの栄誉、人に褒められること、ただそれだけを求めて生きるなら、そこには信仰は成り立たない。信仰はありようがないというのです。実はユダヤ人という名前、このユダヤ、これはヤコブの妻の一人、ラケルとレアっていう奥さんがいましたけど、そのレア、お姉さんの方のレアさんの4番目の息子、ユダから来ている名前です。ユダ。それがユダヤ人というわけです。このユダという名前の意味は、創世記の29章の35節に出ています。レアが、この4番目の息子、男が生まれた時にこう言いました。今度は、主を褒めたたえようと言って、ユダ、なわち、褒めたたえるとか、栄誉とか名誉とか評判とか名声とかそういう意味でユダヤとつけたのです。すなわち神を褒めたたえ、神の栄誉のために生き、神からの栄誉を求めて生きる者、それがユダでありユダヤ人なのです。ですからパウロはローマ書の2章の29節のところでアウトラインの3のところに書いてありますが、かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人で、その誉れは人からではなく神から来る。パウロはこのユダヤ人、ユダヤという名前がどこに由来するかをよく知った上で、ただ血筋がユダヤ人だからユダヤ人であるわけじゃない、そうではなくって、実は誉れが人からではなく神から来る、神様から来る誉れに生きる人、それこそが本当の名前にふさわしいユダヤ人なのだというのです。神からの誉れに生きる。ところが、現実のユダヤ人は神からの誉れではなくって、人からの誉れに生きるものになってしまったのです。すなわち、 神様よりも人様の方が気になるのです。神に喜ばれ、神に褒められることよりも、人に認められ、人に褒められることの方が大切なのです。その心にいつもあるのは、神様への思いではなくして、人の顔、人の口、人の思い、そればかりがいつも気になる。私たちが神様ではなくして人様にしか心が向かない、そればかり気にして生きるとき、実は神を信じているとは言えないというのです。神様よりも人様の方が気になる。これはまさしく日本の社会を指しています。私たち日本人は長い間、神様よりも人様の目を、人様の口を、人様の評判を、評価を気にして生きるように、もう何世代にもわたって、叩き込まれてきた民族です。私たちはもう本当にそれが身に染みついているぐらい、人様が気になるんです。人前で恥をかくことが気になるのです。人が何と自分のことを評価するか、それがとっても気になるのです。そんな私たちが、神様を信じて生きていこうという思いが入れられるときに真っ先に出てくるのは、やっぱりこの人様のことです。神様を信じて生きようとするとき、人様のことはやっぱり私たちにも気になってくるの。会社で同僚が、クラスの友人が、クリスチャンであるというなら私をどう取り扱うだろうか。そんなことを考え始めたら怖くって恐ろしくって不安で足が前に出ない。そうなんです。確かに私たちが人の誉れ、人の名声、人の評価を気にし始めたら、人から悪く言われたくないな、人からいつもやっぱりいいように思われたいし、いいように言われたいな、そのことを求め始めたら、そこには信仰が働きようがない、信仰はそこには成り立たないというのです。南アメリカの多くの少数部族の中には、なんと30歳にも満たないうちに死んでしまうという大変ですね、この寿命の短い部族があるそうです。平均年齢が30歳以下。学者たちが、なぜこの部族はそんなにも早死にするのか、原因を調べてみたら、土で作った塀の中に生きているですね、虫が原因であることが分かりました。その虫が毒素を出すので、その毒素を吸いながら住む人たちは正常に生きられない。そこで学者たちは、その部落の人たちに、長生きできる秘訣を三つ、この三つのうちのどれかを選んでするようにとですね、勧めたのです。第一、殺虫剤で虫をなくすこと。第二、虫が住んでいる土塀を壊すこと。第三、別のところに移住すること。しかしこの部族は殺虫剤もまかず、土塀もそのままにし、移住もしないでそこに住み続けました。彼らは変化を恐れたのです。自分の先祖がそのように生きてきたので、その先祖から伝わった生き方を変えたくない。自分たちもそのようにそれを受け継いで生きると言って依然として、30歳以下で死んでいく生き方を選び取ったというのです。これは一言ではない姿です。私たち日本人も先祖から伝わった生き方をとっても大切にして生きています。もちろん先祖から伝わった大切なものがあります。本当に日本的な素晴らしい文化、習慣。私たちは良いものは本当に良いものと評価しながらしっかり受け継いでいきたいです。しかし、ペテロ第一の手紙一章八節にあるように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からあがない出されたのは、口語訳では先祖伝来の空疎な生活。普通先祖伝来のって言うといいものが来ますけど、その後に先祖伝来の空疎な生活、虚しい生き方。そうなのです。私たちは先祖から虚しい生き方も、引き継いでいるのです。しかし、それを本当に虚しい生き方として捨てるのには確かに勇気がいります。それから離れるのには勇気がいるでしょう。しかし、 人が何と言うか、親戚がどう言うか、私たちがそれを気にしていたら、やっぱり過去の間違った虚しい人生から生き方から逃れることはできない。あなた方には信仰がない。今日私たちはイエス様のお言葉、私はあなたを知っている。あなたのうちには御言葉がない。愛がない。信仰がない。ないない尽くし。しかし、イエス様のそのお言葉の前に自分を晒しながら、そうです。本当に私は、御言葉がしっかり根付いていません。本当にあなたの愛に生きていません。本当に信仰に生きているなんてとても言えません。そんな、自らを認めて、だからこそイエス様のところに行きたいのです。ないない尽くしである自分を見つめて認めた上で、だから命の源であるイエス様のもとに行って、イエス様からそれらをいただきたいのです。何もないと認めること、それが実はイエス様のもとに行って豊かにそれをいただく秘訣でもあるからです。昨日、私のもとに一つのですね、書籍小包が届きました。なんだろうと思ってですね、この差し出し人を見ると、京都の住所で、ね、もう古川修二と書いてありました。古川修二。すぐには思いつかないのでですね、一体どういうことだろうと思いながら封を開けて、本当にですね、愕然とさせられました。その中に、この5本と一緒にお手紙が入っていました。ちょっと読んでみます。少主、初中お見舞い申し上げます。横山先生、いかがお過ごしでしょうか。本教会訪問の際は、本当にお世話になりました。思えば、夫婦して他教会の礼拝に出席させていただいたことは、出席させていただいた、ただ一度の機会であったように思います。心に残る思い出を、先生と本教会の皆様に作っていただき、ありがたく感謝しています。さて、妻の起点、天に帰られた昇天1年を記念して、説教集を出版させていただきましたので、お送りさせていただきます。ご対応の中、お時間のある時に一つでも読んでいただければ幸いです。うんうんと書いてありました。実は、古川先生、修二先生、京都にあるナザレン教団の京都常用教会の牧師で、信頼会社のノートを送ってみましたら、1993年の8月22日の礼拝に出席しておられたご夫妻です。そしてその奥様が、まだ若い奥様なんですが、昨年天に召されて、その奥様を記念して説教集が出されたのです。私はその一部どころか全部一気に読んでしまいました。その序文にですね、お嬢さんがこんなことを書いています。その一部を読んでいます。序文。母が天に召されて9ヶ月余りが経ちました。母がいない生活に少しずつ慣れてはきましたが、今もなお生活の至るところで母を思い、母を感じます。人々との交わりの中で、私が何かを発言するとき、母だったらどう言うだろうか、これからの進路を決めるとき、どういうふうにアドバイスしてくれるだろうか、些細なことから、これからの生き方を左右することまで、いろいろな場面で母は生き、私に語り続けています。牧師の子供として21年間、母の牧師夫人としての生き方を見てきましたが、およそ完璧には程遠い人だったように思います。いつも仕事を溜め込み、土曜日の夜、日曜日の朝は私たちを巻き込んでバタバタしていました。私はその不器用さに少々呆れていました。しかし母は礼拝の時間になると、すっと礼拝堂の一番後ろの席に座り、集まっている信徒に気を配りながらも、説教の時にはまっすぐ前を向いて聞き入っていました。どんなに忙しくても、第一にすべきものを第一として、そこから受ける確かな力によって、母は強く生きていました。私は母を、すべてを見習うべき人とは思いません。欠点はたくさんありました。しかし、母が私の理想であり、私は今、母のように生きたいと思っています。人間的に何でもできることよりも、もっと確かで豊かなものを母は神様から与えられていたと思うからです。 その後も続くんですけど、なんと素晴らしい前書きをお嬢さんからいただいた方ですね。私は本当に羨ましくなりました。ですね。自分のお嬢さんからこう言っていただけるお母さんってなんて幸いだろうと思いました。およそ完璧には程遠い人。ですね、母をすべてを見習うべき人とは思いません。欠点はたくさんありました。しかし母が私の理想だって言うんです。人間的に何でもできることよりももっと確かで豊かなものを母は神様から与えられていたと思うからです。今朝イエス様の言葉から御言葉がない、信仰がない、愛がないと言われると本当にうなだれるしかない、完璧には程遠い、また私自身私たちであることを今朝覚えながら、だからこそ受けることができるんです。だからこそイエス様からいただく豊かな、もっと確かなものがあることを覚えて、今日も私たちもイエス様のもとに行きたいと思うのです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。